皆さんは今ね、生きてし生けるものに対する慈悲を強く感じている。その慈悲の中に今入っている、ね、それをまあ今までは慈悲の部屋と呼んできました。でその部屋に入らない限り慈悲を起こすことはできない。我々の意志の力で何かメソッドを使って慈悲を起こすってことはできないですね。だけどもその部屋の中にはね、その部屋の中にはもうちょうど調度品のように、ね、慈悲というものが存在しているから、でそこでは慈悲がもう自分の、ね、とは関係なしにただ存在している。でそれに今触れたですね。はい、でそしてその慈悲の部屋っていうのは、それは同時に気づきの部屋でもある。その中でのみ我々は何かに気づいていくことができる。でその部屋の外では我々はどんなに頑張っても気づけなかった、ね、これはもうどんなに頑張っても気づけなかったっていうのが一人の人の、ね、体験じゃなくて、もう多くの人の、ね、あるいは 全員の体験として我々は今共有しているわけね。その外の慈悲の部屋の外では、どんな強固な意志も、どんなディテールのあるメソッドも一切役に立たなかった、ね、だけど不思議なことに慈悲の部屋に入った時に自然な形で何かに気づくことができる。 あるいは息が自然な形で見えてくるですか。はい、じゃあ今から、慈悲の瞑想から呼吸瞑想につなぎますけども、ね、そのつながりのところで、ちょっとね、新しい試みをしますですか。はい、今ね、せっかくですから、今皆さんがね、大量の、地震津波の被害者の被災者のね、映像を見てると思います。あるいは映像じゃなくて実際に、ね、会った人もいるかと思いますけども、はい、じゃあそういう中で実際の知り合いでもいいし、あるいは、テレビのニュースの中で見た、いまだに記憶にある人ね、一人は絶対いるはずですから、その人を目の前に置いてくださいね。先ほどのように 1.5 メートルぐらい、はい、そして今度はね、もう幸せはいいですから、その人の一番辛いとこだけね、苦しいとこだけに、を感じてください、ね、だから要するにメッタはいいからカルナだけですね。ラビングカインネスじゃなくてコンパッションだけ、はい、でそしてその人の辛さ、苦しさ、寂しさ、痛み、ね、を全部自分のものとして感じ取ってください。そして、ね、その上で、その痛みや、ね、辛さというものをちょうど黒い煙のように、としてね、描いてください。はい、そして今からそれを引き受けましょう、ね、他人の苦しみを引き受けます。どうやってか、息を吸うことによってね、はい、息を吸うことによってその苦しみを吸い込んでください。これは非常に辛いです。皆さんのエゴが激しく抵抗します。はい、その上で今度はその人に対する最大限の慈悲を返してあげてください。ですか？この人が何とかして苦しみから解放される、ね、そういう慈悲をその人に返して、でその人を慈悲で包んであげてください。息を吐きながらですよ。はい、じゃあまた息を吸いながらその人の苦しみを吸い取って、で息を吐きながらその人に、慈悲を返してください。ですか？はい、じゃあそうやって慈悲と呼吸とシンクロさせましょう。5分ぐらいちょっとやってみてください。 ね、今は、非常に簡単に呼吸を吸うこと吐くことに気づいていられると思います。ですか。はい、じゃあもう、ここでちょっと慈悲の瞑想は一旦置いて、ね、呼吸だけに注意を向けましょう。ですか。はい、じゃあ背筋をまっすぐして、ね、ではそのまま両膝の上に置いたままでもいいし、ね、先ほどの上印を組んでもいいし、ね、今もうすでにね、吸うことを吐くことに気づいていると思いますから、自分の意識の中心を自分の上唇の上あたりに置いてください。軽くですよ。無理する必要ないです。そして息を吸って、息を吸っていることに当然今さんは気づいています。息を吐いて、息を吐いていることに気づいています。もう今皆さんは今ここっていう場所にいて、過去にも飛んでいないし未来にも飛んでいない。もし過去の記憶に戻ってしまったり、あるいは未来の、ね、予定とか期待だとか心配だとかが出てきたら、また今ここに戻ってください。はい、じゃあそのまま